これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
漢字の音読みの歴史というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部国語教育講座の石山雄二先生です。
こんばんは、石山雄二です。
今週のアシスタントは藤田成美さんです。
皆さんこんばんは、藤田成美です。
さて先生、今日お話を伺うテーマが漢字の音読みの歴史ということで、はい、ちょっと小学校の時 の、はい、あのトラウマが気になる方もいらっしゃると思うんですが、はい、今日のお話は大まかにどういうお話になるんでしょう。
はい、まあ、漢字のには音読みと訓読みがあるということは広く知られているところじゃないかと、はい、弘前という二文字を音読みで読んだ場合、まあ、広はの甲で、前というのは前というふうな、はい、音読みがあるということは広く知られているところじゃないかと思うんですが、はい、その音読みに歴史があるということについては あまり知られていないんじゃないかという、うん、そういうふうに思います。
まあ、確かに小学校では音読みと訓読みがあるので、はい、それを両方覚えなさいということで、漢字の書き取りテストの中にもですね、はい、この漢あの言葉を漢字に直しなさいと、逆にこの漢字に読み仮名をつけなさいというのがあって、はい、読み仮名が音読みなのか訓読みなのかなかなか悩むところですよね。
そうですね、
はいはい、実際にその音読みというのと訓読みっていうのはなんていうかな、大まかな区別としては音と訓というのはどういう違いなんでしょう。
はい、まあ、訓というのは漢字に対して、まあ、漢字には意味がありますので、うん、それに対して日本語の単語を当てたものであると、うん、でそれに対して音というのは、まあ、大昔の中国人がの発音を、まあ、大昔の日本人が聞き取ったと、でそれを当時の日本語で書き取ったと、うん、そういうものであって日本語ではないということになります。
音読みはもともとの日本語としてはなかった言葉と、
はい、まあ、中国語から入ってきたものとなります。
そうしますと音読みで読むと中国人には通じるケースが多いんですか。
いや、ところがやはり何千年も経った時点でその、まあ、中国語も日本語もどっちも変わってしまったと、うん、でそれともともとの中国語と日本語と言語として違っているということもありますので、うん、残念ながらそれはできないことです。
うん、まあ、実際にその中国語全体言葉として全体として言葉の順番が違うとかね、主語述語みたいなのが順番が違うっていうのもありますでしょうし、その単語そのものに関するその構造も違うということなんでしょうか。
はい、やはり言語によって固有の音節構造というのがありまして、うん、それは今日 の英語の発音を日本語に書き取ると、カタカナ語の例を考えると分かりやすいところじゃないかというふうに思います。
あと例えばですね、はい、中国語自体でもその言葉の変化というのはあるんですか。
やはりどの言語であっても、長い間にだんだん変わっていくと、うん、それはどの言語でもそうでありまして、うん、今と中昔では全く違っているということになります。
そうしますとその大昔に中国人から日本人が漢字と一緒にその読み方も習った、はい、その当時の言葉が、はい、音読みとして残っているという理解でいいわけですね。
は
い、
まあ、それが日本語の変化の中で、日本語の中で変わってきたと。
日本語そのものも変化して、
そうです。
じゃあ両方変化しているのが音読みの中で、見えてくるということでしょうか。
は
い、
そうです、
はい、ちなみにですね、例えばその変わった言葉もあるでしょうけど、変わってない言葉ももちろんあるんでしょう。そうでもないんですか。
まあのそうですね、真ん中には、まあ、アーとかターみたいに変化がしなかったというものもあるかと思うんですが、うん、まあ、多かれ少なかれ、うん、どこも変わっているというふうに思います、
うん、あと先生、言葉として女の子くんなのかってよくわからない言葉があるんですけど、
はい、
例えば梅は日本語のくん読みで、
はい、
梅っていうのが音読み、
ああそうです、
ということですよね、
はい
はい、中国ではなんて発音するんですか、あれはよくわからないですかね。
そうですね、うん、まあ、梅という日本語自体もちょっと不自然なところがありまして、
うん、あ、そうなんですか、
まあ、私などは梅というふうにはっきり発音するんですが、
はい、
年配の方などになったら梅というふうにはっきりうとおっしゃらないことがあります。それはまあ、梅とか馬とかそうなんですが、うん、ちょっと日本語としてまあ、ちょっと不安定なところがあるというふうに言えます、
ね、うん、あとその言葉でちょっと話が脱線しますけど、はい、関西系の方、先生もどちらかというと関西系の発音ですけど、はい、関東の人と発音が違ってくるっていうのは結構ありますね。例えば画行の音が美濁音するとかしないとか、
はい、あの画行音が美濁音にな
る、はいはい、
まあ、これは最近もう関東の方でもあまりまあ、若い世代ではなくなってきたと、
あ、美濁音がないと、やっぱり言葉が変化しているということなんですかね。
そうですね、
まあ、そういう言葉の変化の中でその音読みも変わってきている、
は
い、
あ、そうです、
ということですよね、はい、実際にその、先生最初におっしゃった、もともと日本語にない言葉が、はい、まあ、漢字と一緒に音で入ってきているということなんですけど、これはどうやって日本人は受け入れたんでしょうね。
はい、まあ、これもカタカナ語の例で考えると並行的なんですが、例えば英語ではサーとかティーとか、
うん、
バーとか、うん、そういう音が頻繁に出てきます。
あ、サンキューとかの、
はいはいはい、
TH の音ですね、はいはい、
それはまあ、場合によってはサーという音がないものだから、うん、まあ、一番似たサーとかザーとうん、いうもので表し、
はい、
まあ、T に関してはまあ、元々あるかなを組み合わせて、うん、まあ、T を書いて、まあ、小さい E 書いていうことになったり、
はい、
あるいはVに関してはウに濁点を振って、うん、まあ、なんとか表記する場合もある、あ、
バイオリンみたいなやつですね、
単に普通のバーとする場合も、まあ、もちろんあると、うん、そういうところで取捨選択を行っているということが言えます、
うん、実際にそのサンキューは TH、はい、英語で書くと T、 他行の発音みたいに見えるけども、もう日本語では作業の発音でしっかり定着してますよね、はい、サード、野球のベースのサードもそうですしね、はい、あと、V の字も多分テレビも、はい、皆さん
そうですね、はい、
テレビなんて発音はしないんですよねTI の Tっていうのはなかなかこれは結構最近の言葉としては ティータイムとかティーチャーとかいう感じでもろにその立ちつてとの手に小さいイが定着してるという感じですね、
はい、まあ、ちょっと古い世代の方だったら、まあ、ラジオとか、
うん、
ミルクテーとか、
あーそういう会社名としても確かなんとかビルジングなんていう表記登記されてるものもありますね、
はい、それも英語の方の発音は変わらないんですが、まあ、日本語の方で受け入れ方が変わってきて、
うん、
今ではまあ、あまりビルジングという人はいないという、
そうですね、うん、まあ津軽弁でテーチャーテーチャーとかしていますけど、はい、うん、あと最近よく難しい書き方難しいのデスクトップですよね、割とデスクトップなんだけどもディスクトップって書く人もいたりして、
ね、ちょっと
混乱が、
まあ、気を使いすぎるというか、なんか データとちょっと
まあ、違うんじゃないか、
違うんじゃないかということで、はい、本当はデでいいんだけれどもデ、うん、にしてしまうと、
うん、
ティーキングだったかな、それはティーティングみたいにするとか、うん、それは本来直さなくてもいいところまで、うん、直してしまうと、うん、いうこともあったりして、ちょっと状況は錯綜しているというふうに言います。
そうですね、最近 の学校ですと、小学校でティームティーチングという、あれも言葉として書くときに、まあ確かにティームティーチングなんだけど、日本語としてはチームですよね。
そうですね、これはティーと言ってもいいんですが、うん、最後のティーティングにしてはおかしい。
あ、ティーティング難しいですよね、日本語も、はい、そうしますと、そういう、まあ、いろんな工夫を、まあ、現在の我々も英語とか、まあ、フランス語もあるかもしれませんけど、それを日本語として表記するときに工夫していると同じように、はい、大昔の日本人も工夫して漢字、中国語の発音を取り入れたと、
はい、
非常に涙ぐましいことですよね。
はい、
実際にその日本語で、当時の日本語で表記できないものもあったと思うんですけど、はい、例えばその当時の人の工夫としては新しい言葉を作ったりなんかしたんでしょうか。
そうですね、もともと発音がんとか、うん、即音、まあ、小さい通で書く、はい、詰まる音とか、
はい、
陽音、車種書のようなそういうものはもともと日本語にはなかった、考えられています。はい、それを、まあ、場合によってはかなを組み合わせたり、
うん、
まあ、場合によっては、もう、書くこと自体やめてしまったりと、
うん、
そういうふうに、やはり試行錯誤の跡があるというふうに言います。
うん、んとか詰まる音ってなんかもともとあったような気がするんですけど、
はい、音読みの影響だけではないと思うんですが、うん、まあおそらく本来なかったろうと、
うん、
例えば仮名の文献で、古文の、
はい、
書き取りというか、
うん、
問題として本意と書いて何て読むかと、
あ、それは私の本意ではございませんという本意ですね。
その本意です
ね、はい、
それはほいなしっていうふうに、ほいというふうに書く、
二文字ほい、
はい、ほいと書けば丸もらったんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、高校の時は
そうですよね、
そうでしたかね。
確かに文献でそのほいと書いてあるものは多いんですが、
うん、
それは本当にほいと呼んでいたかというと、
うん、
それはちょっと問題があって、
うん、
もしかしたら発音としては本意なんだけれども、
うん、
んと書く手段がなかったからそこだけ飛ばしたというふうに、実際に本意と言っていたであろう根拠っていうのはありまして、うん、ちょっと問題として、正確さを書くところがあると言えます、
ね、うん、つまりその表記手段、書く手段がなかったから、はい、んが入ってないだけ で、
そうです、
当時の発音としても
音はあったけれども書かなかっただけと、
うん、
ういうことです。
あ、例えばこれはこの番組でも少し前に、はい、濁音の点々の話が少し出たことがあるんですけど、やっぱり濁音もあまり昔は表記してなかったんですね。
必ずしもあったとは限らない、
うん、
大日本帝国憲法の天皇は神聖にして犯すへからすと呼んではいけない、ね、あれは犯すべからずと、
はい、
原文では濁点がついてないんだけれども、
うん、
適宜濁音で読まなければならないと、
うん、
もともとそういうふうなものになってます。
うん、なるほど。じゃあ表記がそうであっても発音が必ずしも
そ れ、はい、
それに連動しないと。そういうその言葉自体の、まあ難しさもこの音読みにはあったりして、はい、
そうです、
なかなか難しいですね。じゃあ日本語としてもその音読みがその漢字と一緒に入ってきた中国音に影響されつつまた変わってきたということで、はい、その入ってきた中国語の、中身についてはですね、曲を挟んでもう少し伺ってみます。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部国語教育講座の石山雄二先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて先ほど、中国から入ってきた音、まあ、読み方ですよね、ということを伺ったんですけれども、 この中国もですね、今の我々の知識でいうと中国広くて言葉がいくつもあるというふうに聞いてるんですが、この漢字の読み方にもそういう影響っていうのはあるものなんでしょうか。
はい、漢字の読み方の中には一つの漢字に対して何種類か対応している場合があります、
はい、
でそれは一言で言ってしまうと、入ってきた時代と、方言とが違うと、そういうことになります。
例えばどういう音じゃない漢字でそういうものが表されますでしょう。
例えば明るいという字に関してはまず妙という読み方があります。妙朝とか妙日と、
はい、
それと明、解明とか、明白の明、最後に民、民教体の民、三通りあります、
はい、ですね。
他にも行くという字には、行、行事の行とか、行、行動の行、安頓の安という、やはり三通り対応していると、
はい、
それがそれぞれ異なった時代に異なった方言として日本に入ってきたと、いうことで、それで全く似ても似つかない3種類が対応していると、そういうことになります。
実際にその、日本人が中国人の発音を必死で聞き取ってで、記録したと思うんですけど、やっぱりその話す中国人が違う、あるいはその時代が違う、そういうのがこの漢字の読み方に表れているということなんですね。
そういうことになります。
実際にその何でしたっけ、五音漢音ですか、これは時代そのものがこの五とか漢とかという言葉に出てるんでしょうか。
そういう一番初めに入ってきた妙、とか行、これは五音と、五福の五という感じで五音と言われるんですが、五音って言うからには南方の方の方言だろうと、いう人もあるんですが、しかし実際にはこれは仏教と同時に入ってきたもので、しかも中国から直接入ってきたのではなくて、朝鮮半島経由で伝わってきています。
そういえば仏教の経典は何でしたっけ、奈良時代のさらに前に朝鮮から入ってきてますもんね。
はい、
はい、
なので一旦その朝鮮語のフィルターがかかってしまっているということで、その前の中国語の、どこの方言かとちょっと特定するのは難しいという、南方の方言であるというふうに書いた本もあるんですが、
はい、
ちょっとそこまで言い切ってしまっていいのかなと思います。
つまりその朝鮮のその当時の朝鮮の王朝の方たちが、中国から仏典を輸入しまして 仏教を習って、その時に朝鮮語風に読み替えた部分があるかもしれない。
そうです、はい、確かにちょっと古代の朝鮮語の要素があるんじゃないかというふうに見られる部分もあるということです。
ということになりますと、その仏教用語、
はい、
このいろんな言葉があるんですけど、仏教独特の読み方っていうのはこの五音で読んでるということなんですね。
そうです、不動明王の明王とか学校菩薩みたいに、今日でも仏教用語には五音が多く使われているということになります。
なるほど、はい、わかりました。じゃあ仏教用語で出てきた場合は五音だというふうに思えばいいわけですね、はい。この五音と、もう一つあるのが、漢音ということなんですけど、はい、これはどちらかというとごく普通に使われている言葉が多いですよね。
そうですね、もし五音だけで終わっていたら、それが音読みとして唯一だったんだと思うんですが、
はい、
ところが五音が入ってから、何百年か経って、遣唐使などとして、中国と接触することになったときに、どうも妙とか行とか言っていないようだと、明とか公とか言っているように、俺には聞こえると、
聞こえるということ
です。それは今になって思えば、時間も経ってますし、方言差もある、初めの五音というのは、朝鮮半島経由で元がどこかもよくわからないものだったのが、遣唐使が唐の長安の都に行って聞いてきたと、その音は異なっていて当然ではあるということで、結果としても違った音がまた入ってきたと、こういうことになります。
朝鮮経由で仏教が入ってきたのが 何世紀かちょっと具体的には忘れましたけど、遣唐使の時代よりもかなり前ですもんね。
そうですね。
しかも遣唐使が行ったのは、中国政府の、まあ、いわば首都、
はい、
で、まあ、日本でいうと東京弁が使われてるとなりますとかなり違うということですね。実際にそのそれを聞いた日本人としては、まあ、こっちの方が正しいという受け止め方になったわけですね。
そうです。もうみんな今度から正しい音を使えた今まで使ってたような妙とか行じゃなくて、うん、名とかこうとか、うん、そういうあの正しいものを使えと、
うん、
実際にその時代の、まあ、政府の命令として、うん、出たと、はい、そういう形跡もあります。
あ、じゃあこの時点でかなりその漢字の読み方が大量に書き換えられたと。
そうです、
ね、いうことですよね。で、書き換えられたはずなのに2つ残ってるわけですよね。
そうなんですよね。普通はこういう場合っていうのは、うん、もう完全に古い方が新しい方が古い方を駆逐するか、うん、あるいは古い方が新しい方に勝つかという、うん、普通はどちらかなんですが、ところが先ほど申しましたように、ゴーンというのは仏教と同時に伝わってきたと、
うん、
でどうしてもその仏教の経典を先週までゴーンで読んでたのに、
うん、
今週からカオンで読むと、
うん、
いうのはちょっとそれはできない、
はい。
まあ、カオンっていうのはその新しい時代の唐の長安の時代の読み方で、漢というから漢の王朝とは関係ないんです。
あ、
三国志とか知っている人はかえって紛らわしいと思うんですが、
はい、
さっきの呉というのも、うん、ゴーンというのもまあそういう名前であって、
うん、
漢音の漢というのも、まあ、漢文とか、
うん、
漢字とかそういう、まあ、広い中国という意味の単語であって、時代としては唐の時代の音ということになります。
うん、まあ呉漢はあくまでもその区別をするための符丁だと思ってもらえばいいわけですね。はい。でも先生、今まで、まあ、先生の言い方を借りると先週まで仏教用語を、ゴーンで読んでたと。実際その仏教っていうのは、まあ、当時の日本では最高学府、最高知識ですよね。その最高知識を否定することができなかったというのが、まあ、2つある、まあ、原因ということですね。
まあ、そういうことで、結局一つの漢字に、まあ、音読みが2つ対応していると、
うん、
そういう状況が生まれたと、
うん、
いうことになります。
うん、
ただ漢籍の世界、仏教じゃない中国の、まあ、まあ論語とか、
はい、
そういうところでは、まあ、漢音の読み方になりまして、
うん、
例えば奥の細道で月日は白帯の価格にしてっていうのが
百代って書くやつですね。
百代の価格ではダメかと、
はい、
いうと、あれはもともとはその李白の詩から来ていると、漢籍の世界の読み方であると、
はい、
それで白帯と価格、うん、漢音読みするのでありまして、
うん、
もしあれがなんか法華経とか仏教のものを元にしているんだったら、
うん、
百代の価格と呼んだであろうと思われます。
うん、なるほど。ここで一つ後で漢文のテストで、あ、漢文じゃない、古文のテストで罰をもらわなくて済むポイントですね。うん、そっか。それぞれの、まあ、出典っていうか原石が、
そうです、
まあ、そういう漢文であるか仏典であるかによって決まると、
はい、
うん、じゃあ芭蕉はそういう漢石に対して非常に深い知識を持ってたと、
そうい
うことですね。さて、ここでまた小学生以上の人は悩むと思うんですが、このどうやって読むのが正しいのかという部分の区別の仕方なんですけども、実際に同じ漢字でもそのゴーンとカンオンっていうのがセットになってるケースが結構あると思うんですよね。
まあ、セットになってはいるんですが、決してそのランダムに対応してるんではなくて、
うん、
あるところで、まあ、まあ一種の法則性があるとおいうことがあります。
はい、例えばどういうものでしょう。
まあ、いくつかありますが、まあ、一つはビヨンかビヨンでないか、
うん、
魔行か馬行か、
うん、
な行か打行かと、
うん、
そういう組み合わせのものがあります。
はい、
美しいという字は、片やみと読み、
うん、
まあまあ、美人のようにビーと読む場合がある、
うんうん、
で 無料の無ということもあれば、まあ、無事のブーと、
うん、
読む場合もあったりします。
うん、
でそういう場合は、魔行で始まる方がゴーンなんです。で馬行の方がカーンとそういう関係になっています。
つまり名前、美しいっていう字は名前だとみっていうケースが多いんですけど、これの場合が五音、うん、で美人の美だと美濁音じゃない、美音じゃないので漢音と、
はい、うん、これはあの中国語の方でそういう変化が起こったらしいと。
本家の方で、
そうです、中国語の方で起こった変化の、まあ、前かとか、うん、でその時代にその、まあ、聞いた日本人が、うん、ま、前はその「み」と聞き取ったけれども、うん、その変化起こった後で言った人が聞いたら「び」になるという、うん、そういうことになります、
うん、実際 M 行「ま行」っていうのはそういう変化があるということですね、はい、あとは、
ちょっと今の話とちょっと紛らわしいんですが、
はい、
有声か無声か、あの声音か濁音かという場合があります、うん、そういうあの鼻音以外の場合に関しては濁音の方が五音で声音の方が漢音となります、
うん、
例えば、大きいという字が、まあ、大小という場合は大だし、
はい、
まあ、対策という場合は大になると、うん、
は
あ、あるいは、分けるという字も、まあ、分であったり分であったりする、うん、そういう場合には大とか分という濁る方が五音、
うん、
で大、とか分とかいったようなまあ、住む方が漢音と、うん、そういう組み合わせになっています。でこれもやはり中国語の方でそういう変化が起こったと、
うん、
でまあ、聞いてきた側は、まあ、そういうこと知らないもんだから、まあ、直接聞き取ったら、まあ、聞せずして、うん、そういう中国語の変化を反映しているということになります、
うんうん、例えば先生、これはちょっと違うと思うんですけど、あのよくよく考えることを分別って言いますけど、ゴミは分別これは行政用語ですかね、
そうですね、あれはもう そういう単語としてあの区別するようになったという、う
ん、濁らせてあの分別とあの違うもんだということを、うん、
それはあると思います、うん、
これはあの五音漢音は関係ないよというかですね、
まあ、うまくその五音漢音と結びつけて、うん、違う意味と対応させたということ。
なるほど、はい、あとはあのこう濁る濁らないで分かりましたけど、それ以外にもありますよね、
はい、じゃもう一つの例を挙げますと、うで終わるかいいで終わるかという、うん、そういう組み合わせがあります、うん、京都の京というのは、まあ、片や京であ、うん、あるかと思えばあの、まあまあ、京浜という場合は京
で、あ、同じ東京でも東京という場合と京浜という場合ありますもんね、
で、まあ、正しいという字も、まあ、正月の正であったり、
うん、
まあ、正解の正であったりすると、うん、こういう場合はあの、京とか正でうで終わる方が、まあ、古い語音で、
うん、
でいいで終わる方が新しい漢音ということになります。
なかなかこれ面倒ですね。
そうですね、
うん、
まあ、慣れてきたらもうすぐに分かるようになります、
うん、つまりはその繰り返しますけれども、その時々にあの時代によって日本人が中国人から聞かされた音がそう聞こえると、
そういうことになります
ね、うん、実際にその中国そのものを、まあ、時代の変化もありますし、もちろんその、広東語系と北京語系の違いもあるんでしょうけど、そこら辺は日本語とどう対応するのかっていうのはなかなか、まあ、興味がありますよね、うん、さてその、中国と日本とのやり取りですけど、先ほど、まあ、仏教が入ってきた頃、聖徳太子よりも前の時代と、それから遣唐使の時代っていうと、まあ、平安奈良時代から平安時代にかけてだと思うんですけど、この2つの、まあ、ピークがありました。それぞれ、仏教が五音、遣唐使が漢音ということだったんですけども、それ以外 その中国からの輸入っていうのはどういうものがあったんでしょうか。
まあまあ、大規模なあの音読みの導入としては、まあ、この五音漢音がまあ日本柱なんですが、それでもあの日中の交流自体は続いています。でその後、まあ、いろいろ中国からあの、まあ、禅宗のなどを経由して、まあ、いろいろ日本になかった、まあ、新しいものが入ってくると、
うん、
でそのものに対するものあのと同時に、まあ、音読みも入ってきたと、うん、いうことで、まあ、例えばあの安頓とかですね、うん、布団とか、それまで日本にはそういうものはなかった
なかったん
ですが、まあ、ものが入ってきたと。でそこであの、まあ、音も同時に入ってくると、
うん、
そういうことがありまして、そういうものを、 まあ、先ほどの五音トーン、五音漢音にの別のものとして、まあ、トーンというふうに言っています。でこれもまたややこしくやトーンというからトーの時代のかって そうじゃなくて今度は唐辛子のトーでありまして、やはり中国という広い意味の中国と、いうふうな使われ方をして、いまして、
いわゆるカラっていう感じですね。
そうですね、まあ、トウキビのトウですね。まあ、さっきの、まあ、ゴーン・カオンが、まあ、大きな日本柱とすると、うん、まあ、トーンというのは、まあ、まあ、補助的に存在すると言っていいんじゃないかというふうに思います。
つまりそのアンドンがその当時なかったというのは初めて分かったんですけど、アンドンという商品が入ってきて、でその商品の商品名としてアンドンだよと、でどういう字書くのと、商品としてどういう字書くのったら、あの行に明かりの火を書いてアンドンだと読ませたと、でそれで、まあ、日本でも定着したということなんですね。
まあ、定着したんですが、これはまあ、生産力がなくて、アンドンがなくなってしまったらこの読み方もなくなってしまうと、
はい、
まあ、布団がなくなることはまあないと思うんですが、そういうあくまでも物と対応しているものでありまして、うん、五音漢音というのはどんどん新しい漢語の要素として、まあ、生産力があるものなんですが、トーンに関してはちょっとそういうものがなかったと、うん、でそれも、まあ、最初に五音漢音の勢力がまあ強かったということを、まあ、そこではまあ、食い込めなかったということになるんじゃないかと。
まあ、言ってみれば今で言うと広告業界の人たちが業界用語として使う言葉みたいに、当時としては新商品、珍しいものがあるんで、それの、まあ、業界用語として定着したというような受け止め方になるかと思うんですけれども、例えばこのアンドンのドン、皮変に蝶っていう字なんですけど、これは例えば赤ちょうちんだとチンですよね。
そうなんですね。さっきのトーンって何か一つ同時に入ってきたような言い方をしたんですが、
はい、
しかし実際にはこのトーンというのは、まあ、鎌倉時代から江戸時代まで伝わったものの、まあ、一種の総称として、使われています。まあ、それは細分化する立場もありまして、まあ、専門の研究者はある時代のものは鎌倉トーンと、その後はまあ江戸トーンと、そういうふうなことを言うんですが、まあ、それぞれまあ、あまり大規模なものではないということで、うん、まあ、一般的な理解としてはもうトーンとだけ、把握しておけばまあ十分となります。うん、
まあ、我々としては五音漢音があって、それ以降の新しい読み方としてトーンがあるという理解、
まあ、音それ以外がまあトーンと、
うん、実際にその、まあ、補助的とはいうものの結構そのマニアックで漢字書き取りとか読み仮名のテストでは引っかかりそうな言葉が多いですね。
まあ、不審とかですね、
結構いろいろ
椅子とかのそういう、
はい、あ椅子もそうなんですか。
そうですね、椅子の巣というのもあれも、まあ、五音でも漢音でも死巣がなぜから巣と読めると、はい、それも巣は唐の中では割と生き延びた方じゃないかと、様子とかセンスとか、
うんうんうん、
他にも使われますので、
はい、
まあ、まだ運が良かった方かなと思います。
なるほど、ここら辺もまた物と一緒に来たっていうのがよくわかる言葉ですよね。
はい、
はい、それでは、音読みの歴史からわかることは曲を挟んでまたお伝えします。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部国語教育講座の石山雄二先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
この音読みがまあ変化している、まあ五音漢音等音っていうふうに変化してきているということなんですけど、ここから分かることっていうのはどういうことがあるんですか。
はい、やはり日本語も中国語も変化していて、まあ、それをなんか年輪のような形で、いろいろ物語っているということが多くあります。例えば海という漢字の音読みは何でしょう。
何でしょう。
海です。
そうですね、当然そうなんですね。ところが日本語では海なんですが、中国語では、まあ、上海の海ですし、
うん、
まあ、韓国語でも海というのは兵と読むと、
はい、
日本海のことは現地で東海とトンヘというふうに言ってまして、うん、まあ、 いずれも英字であると、うん、がしかしなぜか日本語だけが家業になっていると、
はい、
それが孤立したところになっています、うん、それは実は日本語の方に原因がありまして、大昔のもともとは英字なんです。今も昔も英字の音だったんですが、うん、当時の日本語の発音というのが日本語の波行というのはハじゃなくてパーだったからということが分かってまして、
はい、
それで日本語にハという音がなかったと、
うん、
でそれで、一番近い音がカーであったと、
うん、
でそれでカイというふうに取り入れてるとこういうことになります。
その当時、当時は中国上海という都市はなかったかもしれないけど、上海って言ったのを日本人が聞いて、波行がないので、シャンカイに聞こえたと、あるいはシャンカイと表記したと、
それが一番、事前の策として、一番近かったと、いうことになります。
なるほどね。テレビを火に点々するみたいなんですね。
そうです。
そういえば以前この番組で、母がパパだったという番組を流したことがあるんですが、その話ですね。
そうです。いろんな角度から大昔の日本語はハヒフヘホではなくてパピプペポだったということが分かっているんですが、その中の一つの、根拠ということにもされています、
そうしますと確かにその上海って聞いてもシャンパイとはかなり違いますもんね。
そうです、
やはりカの方が近いということですね。そういう言葉の、受け止め方もその当時の言葉がどういうものだったかを推定できると、この他にはどういうものがありますか。
例えば日本語の山という音読みの単語があって、山というのも、漢数字の山というのもどっちも山なんですが、ところが韓国語を見てみたらその山というのは、釜山の山、で、漢数字の山というのは、サムスンのサムというふうにんとむーと違いがあります。これは実はもともと当時の中国語にちゃんとそういう区別があった、それが韓国語には保存されているということになります。日本語でもこのんとむーというふうにして、表記の上でも区別しようとしたというそういう時期はあったんですが、結局日本語としてあまり馴染みがなかったということで、両方ともんというふうに、落ちてしまったと、そういうものだと言えます。
韓国の有名な電機メーカーサムスンは、漢字で書くと3つの星ということでその3がサムになったわけですね。これは日本語としては、サムだろうが SAM だろうが SAN だろうがどっちも3でイーベーというような感じになったわけですね。落ち着いて、
ただやはりどこかの化石のようにして生き残っているところがありまして、三味一体の味とかですね。これは因縁とか観音というふうに、連乗という現象があるんですが、普通に考えれば三味一体になりそうなところを、なぜか三味一体となっていると。でそれはその前の三という漢字がもともと M の要素があったからと、ういうことです。
そうか、次が母音なのでその前に残ってた M 発生しないものが、母音とくっついてミという発音で出てきたと、
そうです。たまに四味一体という人がいますけれども、あれはちょっとおかしい言い方で、よとか四というのはもともと訓読みであって、そういう形ないし、それだと C 一体でなければおかしい。
なるほど、はい。
それにもし読んでいいとしてもその M の要素がないので、釣りが右になるはずはないんですね。
仮にくっつけるとしたら4、2になるわけで、そうすると4と2が出てくるというごちゃごちゃの話になってしまいます、
1も出てきますから
ね。そうですね。そうでした、はい。なかなかそうすると言葉っていうのはこうあっちこっちから影響を受けていくということなんですね。実際にその、日本語になかった発音というのが、んの発音もそうでしたけど、その他にも先生最初におっしゃったチャチュチョとかそういうものもこの漢字の音読みの影響で出てきたわけですよね。
そうです。もともとそういう用音というのはなくて、例えばスクセとか、モサとか そういうふうな、
して、はいはい、
ただの差とか数で、うん、書いていたことがあったんですが、うん、結局それも車中書という形が定着したと、うん、あるいは今日ではちょっと珍しくなってるんですが、まあ、用音の一種としてコアという、まあ、合用音と言われるものがあります。うん、それは、まあ、標準語としては発音としては残っていないんですが、うん、方言によってはまだコアという発音が残っている場合もあるようです。
クワ、カイコが食べるクワみたいなきちんとしたクワじゃなくて、K の音に母音がつかない感じですか。これっていうのどういうものがあるのかな。割と珍しいですよね。でもないのかな。
まあ、方言によっては、うん、例えば警察官の警官というのは、はい、例えば警官、
はあ、
でみかんはみかんであって、うん、警官と言っては間違いだし、うん、みこんと言ってもおかしいと、でそういう方言がありまして、
はい、
それは元の中国語のその要素を、まあ、また保存しているというものですね。
うん、方言は、まあ、タイムカプセルみたいなもんだと、そうです、ね、いうことですね。
まあ、年配の方が、まあ、場合によってはクワというふうに書く、
うん、
でそれは最終的には大昔の音読みというところに落ち着くと、うん、いうことになります。
あ、そうすると例えば明治時代の本あたりにルビーが振ってある中ではそういうのが出てくるかもしれない。
そうですね。
いや、しかしクワ、うん、なかなか珍しいですよね。クワがあると和行ですからもっと他のものも出てくるわけですね。
その実はありまして、クイとか、うん、クエというものも、やったんです、
はい、
それは、まあ、クワもうすでに滅んでしまいましたが、
うん、
クイとクエはそれ以上に、まあ、不自然なものであったということで、
はい、
さらに大昔に滅んでしまったというもので、
うん、
こっちはもう方言でも保存しているものはないんですが、
うん、
しかし古い文献が発見された時に、うん、そういうクイとかクエと、まあ、クイとかクエと書いた例というのが、まあ、出てきて、それで存在が知られるようになったというものです。う
ん、その存在が知られるということですね。実際我々、まあ、現在は知らないわけですよね。それがどうやってそのクイとかクウェとかっていうのがあったっていうのは分かるんですか。
まあ、例えば古い お寺の、まあ、倉庫から、
うん、
大昔の、論語とか、
うん、
法華経とか、
うん、
そういう資料が出てくることがあって、
はい、
まあ、それに振り仮名が振ってある場合があります。でそれに見てみたら、そのクウィとかクウエのような、うん、まあ、今日では使われない仮名遣いが行われていると、まあ、そういったとこ、まあ、さっきのんとむというのもそういうところがありまして、
はい、
それもやはり古い漢文の資料を見たら、んとむで、書き分けがされているということが、
うん、
まあ、これは割と最近になってから明らかになったものです。
いや、実際そういうその研究というのはなかなかすごいですね。深いですね。
そうですね。
うん、これはもう今どんどん研究が進んでるんですね。
そうです。どんどん研究が進んでいるところなんですが、
はい、
ただこういう研究をする人は まあ、研究者の絶対数が少ない
新しい分野なので、
まあ、新しいのもありますし、
はい、
まあ、そもそも誰もあんまり関心がつかないとそういうところで数が少なくて、なかなか、
うん、
大規模なプロジェクトが立ち上げにくいということが、まあ、悩みの種であります。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部国語教育講座の石山雄二先生を迎えして、漢字の音読みの歴史というテーマでお話をしていただきました。漢字の音読みが日本と中国の歴史と一体裏表になっているというわけで、もっと時間があればさらに面白いお話をお聞きすることができたかもしれません。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。 この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。次回どういうテーマでお話があるかというのは予告編が弘前大学障害学習教育研究センターのページに出ています。ぜひそちらの方もご覧ください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody.